どうもごきげんよう、熱量と文字数編集長のサンキュー達夫です。皆様いかがお過ごしでしょうか。10月最終週でございます。あらかじめ言っておきますが、新番組全部見てみた件は来週の配信でございます。新番組全部見てみた件は来週の配信です。というわけでね、今日は以前取りためていました、またね、まだ配信してない面白い話があるんで、まあ、そちらの方聞いていただきたいなと思います。その前にメール届いておりますんでね、お読みしましょう。400回お祝いメールということで、負け犬ルーザーさんからいただきました。熱文字の皆さん、配信400回超えおめでとうございます。日々無感覚で生きているものでメールが遅くなりすみませんでした。日頃の感謝の気持ちをお伝えしたくメールしました。これからも放送楽しみにしています。ということで、負け犬ルーザーさん、ありがとうございます。いやー、無感覚で生きてんだ。すげえなー。まあでも、こうやってメール送ってくださってるだけ本当にありがたいっていうかね。うん、なんか、いいです。なんかこういう無感覚に生きてる人の中の生活のリズムにも入ってんだなっていうので、ちょっと嬉しいですね。ありがとうございます。続いて、この方行きましょうかね。島州記者よりいただきました。これね、普通オタでいただいてるんですけれども、おすすめ漫画ということでね、そういえば最近こういうメール読んでないよなと思って、あ、いいメールくれたなと思ってちょっと読みたいと思います。皆さん漫画読んでますかね？どうなんでしょう。僕も今ね、朝日中高生新聞っていう、まあ、中高生向けの新聞で、月1回過去の名作を紹介するっていう連載をやってるんですけれどもね、まあなので最新作なかなか書けないんです、書く機会がないんですけれども、まあちょっとこちらの方ね、島州記者どんなものを進めてくれるのかちょっと読んでみたいと思います。こんにちは、島州です。日々本と漫画を読むだけの自動機械と化した生活を送っていたら、Kindle が120週間連続で本を読んでいますと褒めてきました。いや、すごいね。本読んでるだけで褒められるのは学生までなんだよ。社会常識も知らない AI が。いや、そこまで言う必要はないでしょう。うん。いや、すごいです。私は最新のものをしっかり追いかけているジャンルはほぼ漫画だけなのですが、漫画に関しては毎月買わねばならない新刊が出る程度には買っています。うん。毎月ね。そうか。年一とかこれだけはっていうんじゃなくてね。うん。以下いくつか紹介します。七つや忍ぶの宝石箱、最新12巻。これはのだめカンタービレの二宮智子の最新作。宝石から気を読み取れる七夜の JK 娘とイケメン言い名付けで宝石店のカリスマ外相。外相しながら幼少期に突然消えてしまった自分の両親の行方を追うというミステリーが中心のストーリー。おう、ミステリーなんだ。キャラの関係性はのだめそのものなんですが、個性を薄くしてその分物語を濃くした感じの作品でおすすめです。はあ、なるほど。確かにね、のだめって最終的にはやっぱのだめのキャラ濃かったもんね。で、結構キャラクターにぐいぐい引っ張られていって物語が展開していくっていう感じだったけども、今回割と物語を最初にもう腰にすごく置いてやってるっていう感じで、ぐいぐい引っ張ってってくれるって感じなんですね。シティ最新11巻。日常の荒井圭一の最新作。ギャグのキレは落ちてると思います。残念ながら。ギャグを続けると心が病むのは仕方のないことですね。苦しそうです。しかしキャラは間違いなく可愛くなりました。軽音もそうですが、京アニでアニメ化されると漫画の方が徐々にアニメに影響されキャラが可愛くなる傾向がありますね。だから読んでます。お、なるほど。いや、まあ、 どうなんでしょうかね。まあ、その昔はね、何が面白いのっていう、週刊誌でね、ひたすらギャグ漫画を毎週読み切りでやって、で、読者アンケートを取って、アンケートの評判が良かったものをね、まあそのまま、単行本化するなんていうのもありましたけれども、まあでも、ギャグはね、この方はおっしゃってますけれども、ギャグ続けると心が病むっていう風に言われます。まあ、だから本当にね、そういう人もいますし、ストイックにやり続けると心病んでしまう人もいるし、自分のキャリア、長いキャリア、あるいはこれから先のことを考えた時に、面白を更新し続けるよりは、一回落としてみるっていう、わざとね、ちょっと落としてみるっていう考え方も持ってる人たくさんいますから、やっぱ自分を線で追ってくれる、線で追われるぐらいの存在になった時に、ちょっと一回価値を落としとくっていうのも工業論としてはありなんですよね。工業としてね。まあなので、荒井慶一先生、まあ、本当に素晴らしい才能なんでね、僕は、大好きです。荒井慶一先生。青の島と猫一匹、最新3巻。大学時代の先輩を頼って瀬戸内海の島に移住してきた高校教師。島に行ってみると家には先輩はおらず、その娘が一人で主人公を待っていた。うちがお世話しますけ、安心しや。さーて奇妙な共同生活の始まりだぞ。もうこれはみんな好き。これはみんな好きですね。もう、奇妙な共同生活、瀬戸内海、女子高生、もう全部揃ってる。うん。もうこれだけで上がれるよね。うん。もう人生上がったみたいなもんですよ。君は放課後インソムニア最新4巻。不眠症の高校生男女2人がふとしたきっかけで親しくなる。眠れない夜のためにお互いのためだけのラジオ番組を作り、毎晩それを送り合う。たまんねえ設定。いやーこれたまんねえなこれ。あ、これタイトル知ってるけど読んだことなかったわ。君は放課後インソムニア。これはちょっと読んでみたいですね。たまんないですね。アニメ化された有名どころでは、かぐや様は告らせたい、波を聞いてくれ、女子高生の無駄遣い、フライングウィッチなど買っています。皆さんの最新刊を買い続けている漫画は何ですか？っていうことはありました。島周記者ありがとうございます。今日ご紹介いただいたのは、七ツ谷忍の宝石箱、シティ、青の島と猫一匹、そして君は放課後インソムニアの4作でございました。いいね。なんかこう、おすすめ漫画会みたいなのを、上半期に一回ずつ、下半期に一回ずつぐらいやってもいいかもね、年2でね。漫画読んでる人いっぱいいるんじゃないかな。まあでもそうなるとなんでラノベやんねんだとか、そういう話になってきちゃうんですけれども、まあ、そういうメディアがあったらちょっと聞きたいよね。まあ、でも漫画は語る人いっぱいいるか。漫画大賞とかもあるし、どうなんでしょうかね。でもこういう、独自の切り口で、みんなが納得する理由とかじゃなくて、独自の切り口で漫画紹介してくれるっていうのは大好きです、僕。もう僕はもうみんなが納得する最大公約数のやつってあんまもう興味がないんでね。島周記者だったらちょっと進めてくれるんだったら読んでみようかなと思います。ありがとうございます。といったわけでね、熱文字@gmail.com まで、メールいろいろいただければと思います。来週は新番組全部見てみた件でございます。というわけでね、今週は、ちゃんとね、収録したやつから、ご紹介したいと思いますね。今日はもうどんな時にもね、聞けるように、なんて言うんだろう、2本立てで行きたいなと思ってますんで、まあ、いっぺんに全部聞くというよりはね、移動しながらちょっとね、聞いては止め、聞いては止めっつって、ちょっと生活の中で移動中に聞いてもらいたいなという、そういったお話でございます。
熱文字。
セキュリティ情熱です。お願いします。
あつみしんごです。
どうも、松崎勝利です。
達夫だよ。
ずる。
シンプルに皆さんに聞きたいことがあるんですけど、
うん、
好きなアニメのオープニングって何ですか？映像込みで。
オープニングね
ー。何急に。むず
いっぱいあるよ。
アニメで自分何が好きかなって言ったら、オープニング結構好きだなと思ってて。
うん。
遡ったら多分、 まだ家にあるテレビがビデオだった頃、うん、オープニングだけを集めたビデオカセットを作ってたりしてた
んですよ。マジで？あ、それ結構な労力だよね。
それ、国さんとやってること同じだよね。
一緒一緒一緒。その域まで行っちゃった。もう見る手段がなくなっちゃった、
ね。国さんは自分で誰に言われることもなく、オープニングトップ100を自分で作って、DVD に焼いてましたから。
で、毎年毎年というか、そうそう、マイクル更新してますもんね。
そうそうそう。しかもそれをまだファンの前で発表しきれてない。
すみません、国さん今年80位から72位までやってもらっていいですか？
どんどん増えて
まだ途中だから。
俺は当たり前にやってたのが変な感じ。
いや、相当な労力だと思うよ、それ。
相当な労力だ
よ。あしとみさんとかアニソンを好きってよくは聞くんですけど、うん、映像込みだったらどんなものが好きなのかなとか聞いたことなかったんで。
そうですね。なんかライブとかでも結構その映像バックに歌うみたいなことも結構あったりしはするんで。
うん、あ、そうね。
そういうのをひっくるめても僕はラキスタのオープニングが最強だと思
ってます。そう。ラフクか。
あれはもう曲もそうだし、あの映像の衝撃はやっぱ。
あれは最高だったね。うん、確かに。
そうですね。やっぱ。
みんなあのダンスとかね。うん、まあ、まあ、ダンスはね、あんま春日からかもしれないけど、みんな動画撮ってあげてたもんね。
だ本当あのね、オープニング映ってる。のが、まあ、もともとその、あんまり聖地巡礼っていう、ね、習慣があんまなかったので、うん、実在の場所が、その、出てきてるって時点で、うん、え、何それってまず思っちゃったんですね。アニメ見始めた頃だったんで。うん、だそれを含めて、やっぱ、何回も見ちゃいましたね、やっぱ。
そっか。
あのオープニングは。
確かにな、うん。で、やっぱその、オープニングの意味っていうものをいろいろ考えたときに、うん、まあ、キャラクター紹介であったりとか、うん、世界観の紹介であったりとか、うん、まあだから、その、バンパバンパンパンみたいな感じで、その、音が変わるたびにキャラクターが変わるみたいなのあると思うんだけど、ラキスタの場合はなんかちゃんとキャラクターとそのキャラクターが住んでる場所と実際にある場所っていうのがリンクされてて、なおかつネタになってるっていう。だからオープニングの曲自体もネタになってるし、だからまあ、やれるもんならやってみろ感がすごいあったんですけど、だからあそこがやっぱめちゃくちゃいいオープニングだったよね、あれ。
そう、僕なんか感想じゃない、なんか4人がバラバラにセリフ言ってるみたいなシーンで、うん、足元だけが映ってるってところがすごい好きなん
です
、
うんね、メガネはどこですか、
とか、あの辺が。顔映してなくて足元だけ映してる、
うん。足元でキャラクター表現とかすごい京アニっぽいんだよね。
ねえ、そうですね。仕草とかそういうキャラクターの表現の仕方ですよね。
あれを、そう。あれを地デジカ前にやってるっていうですね。
そうだ。そう
だ。あれをね、衝撃ですよね。
なるほど。だからオープニングってやっぱ何回も見るから、うん、曲もそうなんだけど、やっぱ飽きが来ないやつがいいよね。うん。で、また見たいってなるっていう。ああ。毎回録画してても必ずオープニングから見たいやつ、
うん。飛ばせないっていう。
そうですね。俺だって、美味しんぼはオープニング飛ばして見てるから。もう気になってないから。だんだん気になってないから。もう分かってるから。
だんだん気になってないからね。
そうなんだよな。関口は何が好き？
自分も一番って言われたらすげえ数ありすぎて難しいんですよ。
誰も一番って言ってない。
あ、ごめんなさい。
オタクっぽいとこ出ましたね。
多分それこそアニメ見出した頃で一番印象に残ってたのが、ルローリケンシンの、
うん。あれいいわ。
そばかす？
いや、二分の、
二分の一
の方で、
二分の一ね。
代わり番組ペダルこいでの、
あそこいい。
ろうそくで照らされながらキャラクター紹介されてるところが、
そ
う、もう、何回見ても、いいなと思って。
あ、確かにあれいいな。
楽しいとかこうやって10分型なんか怪しいで出てくるだけでも、
うん、
あ、オープニング、多分そのくらいが本当オープニングアニメ好きだなと思い出して。
ルロケ好きなんだ。
好きです。
ちなみに好きなキャラクター誰なの？セグ
ルーケン。俺、ルロケンに関しては俺黙ってない。俺、オタクになったきっかけルロケン神だから。
嘘？
まさかのそうですね。
そう、僕、がっつりこの世界に入るのルロケンです。
この世界に入る。
この世界
に入る。だったらさ、サノスケが。
サノスケ、
はい、やっぱ二重の極みはみんな真似したと思うんで。
うん。うん、
いいですね。
映画見た？実写の。
ああ。
見ました。
佐藤健の、はい。はどうだった？
おお、まあ、10本買ったらもう好きだったんで、獅子王誠とかとか、
あ、獅子王ね。
完成度高いなと思うけど、なんか、サドスティがそんな、まあ、フューチャーされてないですし。
そう
なんだよね。
やっぱ、剣撃アクションなんで、 佐野ステージちっちゃくしたら、ただ多分本当ボクシングとかそんなになっちゃうんで。
へぇ
ー。アクション映画としてはいい、すごかったと思いますよね。うん、
いや、なんか、初めてなんかアクションアニメの話聞いたなって。そっか。ルロケンは良かったね。
そうです。あの頃、いや、印象が強くて、あとは、ガンダムウィングのオープニングで、うん、主人公のヒーローユイがもう、これやってるだけでもう、そろそろには伝わるシーンがあるんで。
手をね、目の前にかざすやつ。
それがもう何十年経ってもやっぱ印象に残ってますね。
ジャストコミュニケーション。
ジャストコミュニケーション
は。はい。トゥーミックス。
トゥーミックス。
なるほど。
あれね。
確かに、あの手をかざしてるやつ見るだけで、あ、もうガンダムのやつだってすぐわかる。
ね。
なんか。
わ、う
ん、
かるわかる。
オープニング映像、ね、結構ね。
僕ね、あんまキャラじゃないかもしれないけど、俺好きなのがね、ブラックラグーン。
あーかっこいい、ブラックラグーンかっこいい、
全部英語っていう、うん、衝撃と、
まず曲の演奏があって
。曲はもう、もともとアイブダウンドっていうのね、のが好きだったんで、メレさんの演奏としてのアイブっていうのが好きだったのと、うんうん、あともう映像の、あれもうブラックラグーン全部かっこよくて、エンディングも好きだったし、
うん、海岸を歩
く。オープニングの、なんだろうな、その、もう銃のこととか、なんもわかんないんだけど。
かっこいい。ブラックラグーンかっこいい。
銃撃ってるところとか、そのサビに入るところの映像とか、うん、すげえかっこよかった。で、そのなんかいろんなものが、なんかバババって出てくる中で、一瞬だけレミーが下ペロって出してるところが、すげえ印象に残っててね。あれが好きだったな、あれ好きだったな。
はい、なるほど。じゃあブラックラグの影響でベルさんが歌うオープニングのアニメ見ちゃいます。
ああ、
ライドバック
とか見てました。ライ
ドバックね。ライドバックあったな。
ライドバックね。
うわ、超懐かしい。
でも今思い出したからこそですけど、うん、スカイガールズがすごい好きだったね。
ああ、スカイガールズ確かになんか疾走感あったよね。
そう。
うん。
あのオープニングとかも好きでしたね。
うん。
あとね。今、
いろいろ思い出すな。
YouTube、俺ね、今、毎日見てるアニメのオープニングがあって。
はいはい。
毎日、
毎日。
太古の日常じゃないよ。
違う、違う。YouTube で、キングが、昔のアニメの第1話とか、オープニングだけとかを無料で公開してるんですよ。
そう。
それで僕ね、今ね、もうずっとウテナのオープニング見てます。
ウテナは対抗しよう。
ロンドレボリューション。
ロンドレボリューション。奥井正美さんの。
はい、
もう曲、まあ、曲も好きだし、なんだろうね、この、あれを見るだけでなんかワクワクする感じというか。
うん。
なんか、女の子も、が出てて、女の子が戦って、みたいな。それでもなんかちゃんと、ウテナってこういう世界観ですよが、なんかオープニングでもうなんか説明されてる感じもすごいあるんですよね。でもまあ、当時の思い出に浸るっていう意味も込めてなんかすげえ見てて、で、それになんか、コンセプトデザインかなんかでね、長浜さんの、ね、名前が出るたびに、ああ、長浜っていう名前出たって思いました。
知ってる名前だ。
そう、偉い人だったんだ、みたいな思いますね。
偉い人なんです
か？アニメ作るの得意な人だったんだ。
切り絵みたいな、花がね、ぐるって回ってるところとか。
逆にあの頃のオープニングとかのアニメの方が、オーパーすぎて、
うん、そうだね。
だって手書きとかですもんね。
そうそうそう。
いやだからなんかこう好きかどうかわかんないんだけど、もう例えばもう録画してるやつとかブルーレイとか DVD でも、うん、必ずオープニングから再生するっていう。
うん。
そうじゃないともう見れないっていう。
うん。
うん、いくつかあるな。
うん、ね。
もうベタベタなとこ行くけど。
はい。
まあ、カーボーイビバップだよね。
あーね。
もうタンク効かないと見れない。
うん。
っていうか、あれがピンクだから。
ピンクじゃないけど。
まあ、オープニングだから。
そうですね。
確かに、BGM が擦られすぎて、もうちょっといいんだけど、もういいよってなってんだけど、う
ん。いろんな番組で使われてますもんね。
そうそう、やっぱね、かっこいいのよね。
かっこいい。
かっこいい。
感動や。
無駄がない。
うん。
もう黒と単色だけで構成してあるから、
うん、
無駄がないんだよね。
はいはい。
あとね、そこもね、年代近いんだけど、 彼氏彼女の事情かな。俺エヴァのオープニングより好きだね。カレカノは。
カレカノってことは、
エヴァの後、
あ、そうですね。
そう、98年
か。それぐらいか。
うん。
う
ん、
あれは
天使の指見ちゃうね。
天使の指。
そうそうそう。
あの画面分化しながら、なんか、斜め上見てるね。
でね、そうなので、なんか手書きのね、なんかまあでも、あれ何なんだろうね、あの魅力は。うん、何回も見れちゃうね。う
ん、なんかキャラクターが一人一人こう出てきて、なんか回りながらなんか空に上がっていくとかね。
そうそうそうそうそう。
ラブ&ポップと大体同じぐらい
の、ね。そうそうそう。
安野さんで言うと。
そう、黒歴史ね。
はい。俺ずっと押していきますけど。
僕それよりちょっと前ぐらいに子供の頃見てって未だに頭に残ってるやつが、うん、なんかあの天才テレビくんって番組の中でやってた、うん、アリス SOS かな
あ
のオープニングが確か豊口めぐみさんと池澤春菜さんからなんかがカバーしてるあのピンクレディの SOS なんですよ。
へー。
でキャラクターが4人並んでただぐるぐる回ってるっていうだけの30秒のオープニングなんですよ。いまだに映像鮮明に出てきて。で、もともとこれがカバー曲だって知らずに聴いてたんで。
そういう曲なんだ。そう
です。ピンクレディの声よりも先にまずこっちで再生される。
ああ、なるほど。
これのインパクトが残ってる。
でもその現象はあるの、だからその、あの、ちっちゃな息遣いシガーの、あの、シュガーベビーラブ。
あ、シュガーベビーラブ。最高そうだ、ね。カバーだけどね。
カバー
だけどね。あれ最高。
石田洋子さんが歌ってるけども、うん、カバー、
う
ん、
そっちの方を聴いてるっていう。
シュガーよかったー。シュガーよかった。俺、なんで俺がシュガーじゃないのかと思ってたから。
どういうことだ。
シュガー漫談やってたから俺。あれやってましたっけ？
やってた。
お、もうあの、シュガーですっていうのでやってた。うわぁ、それ覚えてないなぁ、なんだっけ。
昔、
ほんとアニメ界の本当に。
なんかネタやるライブありましたもんね、アニメ界。
それよりもっと前だね。ね、ネタやる前に、
はい、
まだ国さんと三平さんでやってた時代に、
はいはいはい、
前説をやらせてくれって言って、
お
シュガー漫談やってた。シュガー漫談やってた。
知らん時代だ。
う
ん、
かなり前です。
中野芸能小劇場だったな。
ああ。僕が初めてアニメ界さんのライブ行ったのが、鍋茶屋コンフォールだったん、ね、で、僕が。
鍋茶屋やってたね。あれ、あれ何の頃だったっ
け。かなり前ですね、
もう ROD 終わったぐらい。
僕が初めて見に行ったのは、あの、スクールランブルの話ってました。
いや、なんか、スクールランブルも、あ、スクールランブルも
入ってた。スクランブルね。
オリエさんの。でさ、スクールランブルの、何マグロを飛ばす回な、すごかったみたいな話してて、
はいはいはい、
で、そこの D パートだけやってたのが長浜さんだったんだよ。
お
そう、スクランやってるから。
そうか。
長浜ってすごい。
ちょくちょく出てくる。
俺、天馬好きだったなぁ、俺。
あ、天馬好き
そう。天馬好きだったなぁ。みかんちゃんも好きだったよ。天馬好きだったなぁ。
ああ。それこそオープニングってこんなんじゃないですか、逆手に撮ってたんだったら、手探れ部活ものは。
ああ、
ね、
オープニング
してみたら
っすよね。オープニング映像あるあるを歌詞にしちゃうっていう。うんうん、で、映像もそうなってるし、
みたいな。そうね。
あれはもう多分アニメを、のオープニングをたくさん見てる人しか理解できない曲だからこその。ね、そう、印象的な。
だって、ね、なんだっけ、なんとか体育、なんだっけ。
岡崎体育。
岡崎体育が出てこんかった。
PV あるあるの。
あの、ミュージックビデオ。
ミュージックビデオ。
松崎おっさんなんだ。
なんとか体育。
なんとか体育、すごいね。
でも、体育言えば伝わるだろう
と、うん、誰も保健体育って言わないから。
あれも要は、そう、あれの、うん、あれのさらに元ネタみたいなことだもんね。
そうそう
そう。そうですね。あるいろんなものを見倒した人がわかる、うん、あるあるみたいな感じ
です。それがただ言いたかっただけなんです。
そうそう、僕、岡崎体育さんの曲だと、なんか、曲のポップさとこの作品合うのかなって、ちょっと最初、んって思ったんですけど、意外とマッチしてたのは、あの、船を編むの。
あ、そうだね。あれ岡崎体育なんだ。
そうですね。曲がポップで、なんか、辞書を作る作品にしては、なんか、ちょっとポップすぎねえかと思ったんだけども、やっぱ意外と合ってたみたいな。
の痛みの感覚。
かなりすごかったですね。テンポも速い曲だったし、なんかもっと渋い、なんか、人選されるのかと思いきや、
確かに。
岡崎体育って思ったら印象ありますね。オープニングで。
なるほど。
ノイタミナって最近オープニングとかにキャラ出すようになりましたね。
なったね。
昔はもう、昔のそれこそ蜂蜜とクローバーの時なんて、キャラ全く出てない。
なんか天童が手がガッて出てくる印象しかないですよね。
四畳半神話体系も、下宿をずっと歩いてる感じだったもんね。そうあれもキャラ出してなかったもんね。
そうかそうかそうか。
ちゃんと痛みなみたいな雰囲気だ
った。なんか、まあ途中、ちょっとサビのところでキャラクターがこう反転する感じ
で。なんかちょっとあれそうだけど。ラストみたいなのがね。最近なんかちゃんとアニメっぽいオープニングの作りにちょっと、なんか寄せてきてくれてるなっていうのがちょっとあれ、の痛みの。
なんかね、そのワンカット感あるやつ、まああるいはワンカットじゃなくてもロングワンカットが結構入ってるやつで言うと、すげえ古いやつで言うと、ベルサイユのバラなんだけど、それはもう道路をロールしてて、もう本当に歩いてるか走ってるっていう感じ、馬車で。で、円形が近づいてくるっていうのを結構長回しでやってくれてたっていうのがやっぱり印象的で、だから見ちゃうんだよ。で、その後、まあ最近結構喋ってるけど、赤毛のアンもそれやってんだよね。だからアンが馬車をなんか運転というか操縦してて、でなんか空を飛んでる感じのが結構長回しのワンカットで入ってるっていうやつとか。で、向こうから何か近づいてくるっていうのが延々続いてるなっていうのを久しぶりに見たなっていうのが日常だった。
ああ、はいはいはいはい。
で、あ、これ見ちゃうなと思って。
うん。
で、なんか、それで日常のオープニング見た時に懐かしさがあったんだよね。あ、うん、昔そういえばこういうのあったな、みたいなね。あれも、やっぱ見ちゃうアニメのオープニングだね。
うん。オープニング結構パターンいっぱいありますね。
でもパターンってなんですよ。自分割と、作画中なんで、作画を見ちゃうんですけど、うん、オープニング見てて、これあの人の絵っぽいなって思うことが最近多くなってきてて。
そこまで言ってんのお前。
でもこれは多分もう強化されないのかなと思ってるんですけど、江畑龍馬さんっていうアニメーターさんがいて、その人が、多分一番自分が最初に見たのは空のメソッドのエンディング。
あのファナが歌ってるやつですね。
見て、まあ、すっげえ、どう回転でぐらいの絵なんですよ。それで印象に残ってて、その後、アブソリュートデュオのオープニング見て。
アブソリュートデュオ
で、あれなんか動き似てんなと思ったら、クレジットで江畑龍馬あって。
すげえな。
で、他にも、ディメンション W ってアニメが、
はいはいはい。
エンディングがそうだったんですけど、あと、少年メイドとか、ぽいなと思ったらもうまんまそうなんですよね。
すごいじゃん、お前。
で、その人が、多分山のすすめとかでも、そっちは本編なんですけど、1話一人作画してるみたいな。
マジで？
だからもう、
はぁ、
まあ、自分がその癖が好きだからかわかんないですけど、それっぽいなと思ったら、すぐもう、クレジットビロになっちゃって。
作画中じゃん、お前。
そうなん
だ。いにしえからのオタクが通る道じゃん。
今度作画だけで一本喋ってる。
あ、いや、いいっす。ありがたいっす。
俺、梅津康臣さんしかわかんない。
だから、カバー曲の話があれだから、それまでのオープニングも、ダウンタウンで繰り出そうは、坂本真綾さんのイメージでしかなかったんですけど、それプラスそれも、梅津さんなんで。
そうですね、梅津さん、ね、
ああ、なるほど。
あのオープニング見ながら、その、当時、僕と、あと、うちの事務所の先輩の和賀祐介さんって人が、あ、この曲いい曲だな、っつったら、その知り合いの作家さんが、え、この曲、カバー曲だって知らないのって言ったら、知らないです。え、信じらんねん。シュガーベイブじゃん。ねえ、つって、うん。見てないアニメの、オープニングの話で盛り上がってる、ね、その曲の話ですけど。
そっかそっか。
それは。世代的に知らなくて、みたいな。
確かにね。
そうですね。だって、梅津さん、だって、今、関口は、作画結構分かるって言ったんですけど、僕は本当に、梅津さんぐらいしか特徴的なのがあんま分かんなくて、それこそ、創世の陰陽師って作品のオープニングは、えぐいぐらい動いてんなと思って、で、絵がもうどう見ても梅津さんっぽかったんで、見たら、やっぱり梅津さんだったっていう。
そう、本編のキャラクターちょっと違いますからね。
全然違う。
そんなこと言ったら、ユーリオンアイスのオープニングとか激しくなかった。
あれ多分、実際のやつを、
あ、あれはキャプチャーなのかな？
やってんのかな？
キャプチャーなの。とはいえ、最終的には絵で動かしてるよね。
あれはただすごいですよね。すごいとしか言えなかったけど。ただ、動いてたら興味ないアニメとか見ちゃうんで、本当に。
は
い、
うん、ああ、そうなんだ。
でも、もう原作知らなかったけど、オープニングでなんだこれって思ったのは、僕はもう妄想代理に。
ああ、
全然意味わかんなくて。 オープニングだけなんかで見たんだけど、ただキャラクターが奇妙に笑ってて、それがだんだん聞いていくのが何人も続くっていう、平沢進の音楽で。何これって。めちゃめちゃ怖かったもんな。それで興味出て、みたいなのもあるから。
オープニングだと、あと、最近だとゴクドルズっていう作品の、オープニングのあの、振り付けは確か監督が自ら踊ってるみたいなのを聞いたことがあって。なんかその、今までそのエンディングのダンスを手掛けてるみたいな話は結構あるじゃないですか。それこそ春日のエンディングもそうですし、監督自ら踊ってるやつが参考にされてるって、これすげえオープニングだなって思った記憶あるんですよね。
それギャグ漫画日和の中でマスコットが動いている動きはあれ、長浜さんの動き。
味方変わる。
すごいですね。やっぱあの人、いろんなところに長浜エキスが。オープニング。
俺たちどうでもいいこと知ってるんだな。
ね、3トークに1回長浜さん出てくるもんな。
だって今話してるのって、アニメの1分半の間の話ですからね。
そうだ。
こんなんでこんな長く喋ってるんですね。
いや、これ前もこの、ポッドキャストで言ったけど、長浜さんのオープニングすごいよ。うん、
あれ、大振り、
そのオークスの振り方っての、オープニングで、あれはだから2期目だったかな。
確かそうじゃないですかね。
その、
で、中ないかな。
いや、さすが、割と、長浜クオリティに関しては、クニーさんの目がやっぱマサイ族化してるんで、ムシシの時も、何話の時の円形で森の木が一部動いてたのってあれわざとですよね、みたいなの。クニーさんが確認して、あれよく気づきましたね、みたいなのあるんだけど、はいはい、そのクニーさんでも気づかなかったのが、入道雲、一瞬映り込む入道雲のシーンがあって、で、入道雲、のオープニングなんだけど、長浜さんその入道具もちょっとずつ動かしてる。でもそれ誰もわからない。いやいや、でもこれは目でわかんないだけで体は動いてるってわかってるからっていう、言い張ってんだよね。それが、でもね、コマ送りで見るとやっぱ動いてんだよ。なんか気持ち悪いなと思った時に、あ、動かしてんだっていう。
それは感じる。
まあ、多分長尾さんからすると、だって雲って動くでしょ、
そうなんだろうけど。
そう
です
ね。
だって、埃ってあるでしょ、みたいなやつですね。
そう、埃入れて、そう、国さんもね、だから、国さん埃よく気づくんだよ。
そうですね。埃を無視しに
入れて。筆の海っていう、その、テレビ版の最終話の時に、カリフサ探幽が巻物をこう広げて、で、それを、カメラの位置は足元にあって、で、巻物を見てる銀行を上にこう見るんだけど、窓から太陽が差してて、で、ここ埃舞ってんだよね。でもそれ誰も気づかないんだよ。国さんの目がマサイ族化してるので、視力が6ぐらいあるので。あれ今埃飛んでなかったとかって
言って。目がマサイ族。
それからだよ、結構埃をアニメーションに描くようになった
の。描く必要がないもの。
最近はだから埃が自己主張してるぐらい埃が飛んでる、
まあまあ、確かに最近見るイメージはありますけど、きっかけはほぼそれといっても過言ではない。すごい、オープニングだけでもすごい、ね、
いや今度クニーさん呼んでまたこれやろうよ。
あ、いや聞いてみたいです、クニーさんとか。
やっぱオペットを作ってる人、ね、
いやもう
オペット、
いやもう関口と二人でやってよ。
そう、クニーさんオペットって言ってるからね。
そうだ、ね、
あ、全部オペットだけでか、
オープンエンド、オペット。
それも今関口の家にないの、そのビデオ。
ああ、多分実家であるかも。もう見るしだからなくなっちゃったんで。
ああ、そうか。
VHS か。
いや、でも VHS の頃からやってるって相当。
だその頃の、それだから。
VHS 今 DVD に焼いてくれる業者がいるから。
ああ、なるほど。
ちょっとやってみんなで見ようよ。
そうやな。
ありとあらゆるアニメ撮ってたからな。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
質量と文字数。
どうも、米粒社協のサンキュー達夫です。
アストミシンゴです。
関口ジョニーズです。
石井美久です。
はい、というわけで、
今日も石井氏来てもらいまして、
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
4人で喋りますけれども、はい、石井氏は21歳ということでね。
そうですね。
で、一番こう熱文字で若いっていうのは関口ジョニーさん。
はい、
今何歳だっけ。
33歳
ジジイだよ、ね、おっさんだよ、ね、
自分も私この話新メンバーが来るって聞いて、うんうん、一番年が近いのお前だから話合うんじゃないって言われて、うん、その意気込みで来たら江戸が12歳江戸が一周してるんですよ。
とんでもないです。
話が合うレベルじゃないんですよ。
びっくりだよね。
年が近いだこ上の方が厚見さんの方が世代が近いんで。
そうだよ、ね、
関口の一個上が僕が厚見 で、ね、だから今ここには実質その年少組が揃って
る。そうだね。
事実上、ね、そうなっちゃう。
厚見と黒柳同い年だし、
ね、はい、
義務教育終わる期間離れてるんですよ。
いや本当だ。
信じられない。
本当だね。
12年ですよね。
5人兄弟の最初と最後の子ぐらい離れてる。
いや本当だね。
ボキャブラ天国見てなかったんですか。
そうだよね。それはそうだ
よ。信じられないですね。
うん、でもやっぱ年齢を超えてね、まだ性別も超えてアニメの話できるって、
う
ん、
そうですね。
しかもなんかね、この熱文字になんか送った、
うん、そうなんだ。
そうだ、
明日に
初めてその
見たのか、
見たきっかけがそのだから
勝手にアニメ大賞、
そう、達夫さんと僕出演させて
アニメ話、
いやー、ね、本当に
あのアニメの話してるのにアニメの映像一切、うん、ストロングスタイルの番組、
あそこ
はナロ番組のプロデューサーが熱文字聞いてくれてて、
あそうなんです、
ね、であれを番組でやりましょうって言ってくれた。
あそうなんだ。
あそうらしいですよ。
いやもうめっちゃ覚えてます。バイオレットエヴァーガーデンみんなで
食ってた。あ、そうそうそう。ハライチのね、岩井くんとかもね。
ね、みんながその、今年の主演女優賞はバイオレットエヴァーガーデンでしょって言ってる中、僕が、いや、ゆるキャンのリンダだ。って、
やらかずして
ね、あの時の。
繰り返し見ました。
それで、YouTube で熱量と文字数知ってくれて、ポッドキャスト最終的にたどり着いて、リビングで聞いてくれてる。聞いてくれたらしいよ、実家にいた時は。
いや絶対こっそり聞いた方がいいや
そうです、ね、
あれに出てた足取りさんだになってるんですから今。
なってます、なってます、本当になってます。
あの中で一番無名なんだけど、絶対あの元 NMB の三田ちゃんとかに憧れるべきだね、絶対。
ゲーム実況をさ YouTube で配信して100人見てないんだから。
本当だ、見ました。
本当だよ、信じられない。
見た、
え、見ました。
あれ面白いよね。
なんかマリオのやつ見ました。そうそう、マリオの何
回やってもクリアできない。一人でブチブチブチブチなんか言ってんのね。
一人でやるっていうのは結構コンセプト
にしてる。
ゲーム実況やるって言うとね、喋んない人らばっか
り。本当そうです。
熱中しちゃう人がやっちゃう
から。そう、ここの2人はね一緒にライブとかもやって
る
の。同じユニットもやってるの。ちょっと説明してあげて。
あ、自分と足立さんで毎確実で理事会っていうトークライブをやらせていただいてて、まあ、本当理事伝に関することを好き放題喋るのをお客さんが見に来るライブなんですけども、
う
ん、
そうそうそう、あの本当にファミレスであのオタク同士がなんかずっとアニメの話してんなみたいなのをそばで聞いてるみたいな感覚で聞いてもらうライブ、うん、
オフ会に参加じゃなくてオフ会にやってるオタクをただ見てもらうライブやって
て、耳立て
て一番最初の頃は30分のプリキュアの内容を40分かけて語るぐらいのライブだったんで、
当時放送してたやつ。
それをなんだかんだもう6年ぐらいやってます
ね。今は一緒にその、ね、ワールドオーターっていう芸人グループやってて、
知ってる？
私、年末の見ました。年末だっけ？
出た出た。年末ね、なんかお正月だ
った。お正月の面白そうです。
あ、見ました。
あれで。
ワールドオーターさんのとこだけ見ました。
お、すごい。
よかった。
逆にどうやって見たんだ。
パンケーキを食べたくない人ってことですよね。
いや、
同じ会議で出てた夢やまさるくんの話はいいんだよ。いいんですよ。いや、ありがたい。
ありがたい。
今はそのワールドオーターの4人で一応やってるライブではあるんですけど、まあ今、最近はまだちょっとね、できてないんで、まだ復活したいんですけどね、トークライブでやってるんですけど、っていう感じですね。
なるほど。
まあ、二次元にどっぷり浸ってるというか、
そうだよね。
お笑い的にも。
うん、
そういう感じなんですけど。
お互いなんか質問とかがあれば。
そう、今21歳なんですもんね。
うん。
だから、
どんな関口はね、この間バイト先から音声ありがとう。
ありがとうございます。
コロナ禍ね、みんな自分でちょっと音声取って送ってねって言ったら、あのバイト先の休憩時間に録音したやつ作れて、すげえ笑ったんだけど反響が一切なかった。
何回か店長が入ってきて取り直してるんで。
すげえ味わいのある音声。
バイも実家に帰ってる時にその音声を取った時があって、それを親が聞くんで、布団かぶって極力音が漏れないように、それを取ったら、リスナーさんから古き良きニコ生主みたいな音声だって言われて、
音質がちょっと困ってる。
あ、こんななのか、今リアクションがちょっとあって嬉しかった。
素晴らしいですね。
そういうことですね、なかなか。21歳って、
本当だから、なんか想像がつかないですよね。
青春自体、学生時代がもう2、3年前と思うんです
よ、ね。そうそうそう。
どんな作品にハマってたりとかも、わてら、
まあ、学生時代ってこと、
まあ、あれは当時の空気感とかね、そういうの聞きたいよね。
うん。でも変わんないと思います。だって、皆さんだって全部見てらっしゃいますもんね。
うん、
だから、
まあ、
だからそんな、うん、全部、
似たようなものを見てた。
うん、
マイクールも、アニメをチェックしだした、うちらが、チェックしだした頃のものをもう見てるんですもんね。
そうだよ。そうそう。
でも、漏れがないですよね、絶対こっちからすれば。
逆に今週何本ぐらい見てるとか、そんな感じじゃない。
最近がちょっと減ってきちゃってて。
あ、でもね、あの、オタクの人ってそういうこと言うんですよ。オタクの人ほどそういうこと言うんですよ。
最近減ってきてるんですよ。まあ、ちょっとハードディスクの調子が悪いっていうのは、なんかあるんですけど、あと私ちょっとこの間のクールって結構3、4話でなくなっちゃうじゃないですか。うん、で、私その、あの、打ち切り、あの、終わっちゃったっていうのを先に聞いちゃうと、もう、見る気が起きないっていうか、じゃあ今度放送した時にって思っちゃったので、
なんかでもツイートしてたよね。
そうですね。最近見た。今見てるの。
あれ何のアプリなの？
あ、なんかアプリっていうか、このアニメ管理サイトみたいな感じなんですけど、これめちゃくちゃ良くて、
あの一覧とかまで。
それ見てる時点で相当なオタ
クですね。え、でもこれはもう何年も利用してて、この2020年夏とか2019年夏とかこういろいろ見れるんですよ、クールごとに。
何なのこれ、
超便利。
超便利です。で、見てるやつにチェックするだけで、あ、この2018年春あ魔法少女俺あったなみたいな。
あ、
これめっちゃ便利なので。
あ、なるほど。
皆さんやってください。
これすごい。え、なんていうサイトなのこれ。
アニメ
アニメティック。
アニメティック。
うん。へぇ、そんなサイトがあるの、
はい、あります。
アプリじゃないんだ。サイトなの。
アプリでもあるんですかね。私はサイトで見てて。
まとめられてる
から、はい。でもなんか読書メーターみたいなやつだよね。
あ、そうですね。
多分、はい、架空の本棚にこの本読んだって入れ
て。話数ごとにとかもできるんですよ。で、自分が見れる地域のチャンネルを登録できて、そうすると見れるところのアニメがバーって表示されて、
それすごいよな。
見てるやつをこう入れて、で、こうやって見返して、ああこの時期バトル多かったなとか、そういう風に私使ってます、いつも。
なるほど、
はい、見てるときは結構見てたんですよ。
管理しやすい。
一覧で見ると
わかりやすい。一覧見てピックアップしたのが魔法少女俺ですから。完全にこっち側の人間ですからね。
2年ぐらい前かな、
確か新宿に大きい広告出てたな。
出ましたね。よかったですね。あそこも、もうだからあれ2年ぐらい前ですね。僕今完全にアニソンで逆算してるんです
よ。そっかそっか。
なるほど。あ、お客さんこの曲歌ってたなっていうのが。
そこの2人はだから得意ジャンルがね、あの、はい、ユージュニーズはもう少年漫画とか、バトルものとか、アクション大好きだし、
はい、
まあ、それ先生もアニソンも、
はい、
あと女児向けアニメとか、はい、うん。
そうですね。
だから、なんかアクションものとかそんなに魅力が分かんないでしょ。
うん、ちょっと、ね、あんま入ってこないです。抜けちゃって。設定がまず。
関口さん、シンフォギア仲間って増えたの？その後。
増えてないです。シンフォギアに限らず、自分が好きな作品の新規は誰も増えてないです。う
ん、そっか。孤独だよね。
孤独ですね。
うん。
ほ
ん
とそうです。シンフォギアって大人気作品のイメージある
の。そうなんだよ。
確かに関口の周りにシンフォギア仲間がいるの見たことない。
ずっと続いてるじゃん。だから見てる人は絶対いるんだよね。
オリジナルアニメが5期までやるなんて今のってそんな、うん、そうないのに。
そうないよ。
もう貸すから見てってぐらい布教してるのに誰も見てくれ
ない。なんだよ、不思議ですよね。
バトルアニメって何が面白いの？
やっぱそのアクションが派手とかもあるんですけど、うん、なんかこれを共感してくれる人に今まで会ったことがないんですけど、うん、こういう動きをしてほしいみたいなアクションがあるんですね。なんか大見えを切るアクションじゃないですけど、ちょっと話、うん、昔ガンダムシードガンダムシードでいわゆる、まあ、ずっと昔からあるやつですけど、バンクシーンっていう、
バンクシーンね、
合体シーンとか変形シーンはもうそれ使い回す、言い方悪いと使い回すけど、何回見ても飽きないシーンってことじゃないですか。かっこいいとか、
そうだね、
だからもうよくまとめとかにもあるけど、勇者パースとか、
うん、
その左下から剣構えて剣がすげえ画面走り届くくらい、
あ、ちょっとなんか魚眼レンズみたいに見えるけども、うん、なんか剣が間近にこう来てるみたいな、うんうん、
まあ、最近絵で音なくても絵で楽しめる作品が自分は割と好きで、
へ、お前それ作画マニアなんじゃないの？
ってのは割とあると思います。じゃあ、 あの作画監督とか見るんだよ、本当に。エンドクレジットで。あ、今回エバタさんだなとか思ったりするんですよ。
あ、聞いたことあるな。確かに飽きない動きみたいなのがありますよね、アクションとか。
あ、この癖があるからこの人の作画だなみたいなのを普通に思って、でクレジットを見て、あ、いる役そうなんだな、あ、
うん、動きの癖とかまで分かるんだ。
あ、まあ、あとは制作会社でもよるんですけど、
うん、
分かりやすくなったらトリガーはもうすぐトリガーだな。
まあそうだよね。
自分やっとこの前 BMA を見終わったんですけど、うんうん、ほぼプロメアと同じ感想を持ってました
、ね、
あ、トリガーだなっていう。
プロメアって映画ね。
でもやっぱそのアクションシーンというと、そのまあ、バトルもそうなんだけど、作画はほうっていうのはあるんだけど、そのバトルそのものの魅力っていうのが、その徐々に強さがインフレしていくのが分かりきってるつまらなさがあるんだよね。
なるほど。
で、あとね、割とその動かしたいのは分かるんだけど、カメラ割りもちょっと考えてくれよと。で、ワンカットで行きたいんだったら、あんまりぐるぐる動かされると、あの、どこに何があるか分かんなくなるっていう、なんかちょっとそういうのあるんだよね。
自分もなんか必殺技とか、うん、そういうのを出してくれれば分かりやすいんですけど、最近だとなんかランドベ原作のアニメとかだと、うん、文章だけで、元書き文章でそれを作画にしてるんで、
そうだね、
だから本当にうまい作画監督の人じゃないと、ただよく分からない動きをしてるだけとかになっちゃって、でもアクションものは好きなんですけど、ランドベ原作の、まあ、最近だったらナローとかのアクションはなんかただ派手なだけって思っちゃう。
もともとの絵がないから難しいんですよね。
パンってやったらただ爆発するだけみたいな、高速移動してなんか気づいたら敵が倒れるだけみたいな、
だガンダムとかってすごい、そこがいいのが、バトルの舞台は宇宙空間だから、どこに何があるとか特にない、
うん、でシードを強調しすぎるがゆえに位置配置もよく分かんなくなっちゃった人形とか、でもやっぱ技術が進歩するとそれやりたくなっちゃうじゃん、だけどいまだになんかその無印ガンダムがすげえって言われてるのは、その富野さんの アクション監督ぶりだよね。だから本当に時代劇の盾を参考にチャンバラをやってるっていう、で分かりやすいじゃん、その位置関係が、はい、で思惑、人の思惑もあって、で同じ道具を使っても上手い人が使うとこれだけ違うんだよっていうので、シャーとかを出してくるっていうね、うん、だから、まあ、そう考えると、その技術が進歩しているんだけど、アクションシーンに必要な、なんかそのちゃんと、うん、カット割りをしてるのかとかね、楽しみを提供できてるのかっていうと、ちょっと、うん、分かんないやつもあるっていうことだよね。だからそこまで語り込めるそのアクションアニメ仲間がいないってことだよね。
そうです。自分いざ語ろうとしたら、うん、本当に語ってこなかったから全然まとまってないんですよ。
やっぱりちょっと作画とかの話になると、やっぱその派手さとか、そういうのにやっぱ目が行きがちではあるんですよ、ね。ぬるぬる動いてるとか、確かにその位置関係がどうとかそういう話をするとちょっと踏み込んでる感じがあるんで、あんまりやれる人いないかもしれない。
っていうことらしいですよ、石井さん。
うん。
魅力。
あれですよね、あのだから攻撃とその時の主人公の心情がなんかリンクしてて、なんかそうです、だから別にダリフラは見れたんですよ。
ダリン・ザ・フランキス、
はい、ダリン・ザ・フランキスは結構面白く見れてて、であれはバトルメインっていうよりかはこう、うん、結構キャラクターのこの心情メインだったからかなと思ったんですけど、うん、なんか私ちょっとこれ言ったらあなんかアニメの向いてないって思われるかもしれないんですけど、うん、アバンがすごい苦手で、
うん、おーそうなんだ、面白い、
苦手っていうか、なんかいきなりバトルシーンから始まられても分かんなくて、うん、なんかだ世界観の説明を最初に聞きたいんですよ、うん、だからなんか日常ものとか学園ものとかの方が知ってる設定だから入りやすいっていうのがすごいあって、うんうん、なんか1話の最初のアバンでめっちゃ戦ってる、
あるある、
もうなんか分かんないよでちょっと思っちゃう時が、
いいね
今アバンってほぼ絶対ありますもんね、
あるね、
絶対あります
ね、逆に、うん、と放送開始時間になってすぐオープニングが始まる作品だと逆に懐かしさ感じるぐらいよ、あオープニングが始まる、オープニングなのに
ストロングスタイルっていうね、
今オープニングないやつもありますから、
そうだね、
オープニングがエンディングになれる、
そうそうそう、
1話は、
う
ん、
リゼロのことかな、
よくありますよ、
分かりやすい入りだったら見れるんですけど、まあでもそこからこう続けてみれば多分楽しさが分かると思うんですけど、ちょっとそう結構切っちゃうことが多くて、うん、もったいないなっていうのは自分でも分かってるんですけど、
キャラクター理解する前に知らないキャラと知らないキャラがチャンバラしてても入りにくい
と思う、そうなんですよね、
ただだから
何が起きてるの、
好きな人にとってはそれが世界観の説明になって
る、うん、そうなんですよね、
あーあー動かしてんなこれ、あなるほどね、あこういうバトルやるんだ、ほうほうほうっていう、
楽しみだなってなるんですよ、
仕方ない問題ではあります
ね、はい、
人に言うと、だからその、うん、見てあ分かんないからちょっと考えてみようってなる人こう、うん、人と、あ分かんないから分かんないや、
うん、
になる人と絶対分かれると思うんで、そこは
だって俺だって普通にさ車の動画とか見るの好きだけど、うん、何も言わずにただ運転してエンジン音を聞きたいみたいなね、だからいきなりただの車が走ってるだけでもう十分なわけ、なんだったらドラマとか昔のドラマ見てて後ろに見切れる車がおおってなるんだけど、じゃセリフが邪魔みたいな、そういうのあるだけど、それ車に興味ない人からしたらただの車だからね、
まあ
いきなり車から始められても、そのえ誰が運転してんの、どういう気持ちなのっていうことの方が気になっちゃうでしょ、だからもう動きが好きな人がいるんだよね、
いやそこに行きたいんですけどね、
うんうん、だけどそうなの、ただ今の時点でわからないものがあるっていうことは幸せだと思う、これからもしかしたらわかるきっかけが10年、はい、20年後あるから、
ね、そうですよね、
うん、うん、
なるほどね、
うん、
その上でご質問したいこと
自分割と姉が2人いて少女漫画も見てたんですけど、クロアリさんが割と少女漫画を通ってきてなかったりするんで、
そうだね、
あそうだね、あいつはそうだね、
よくだからリボンとか中橋とか花と夢とか読んでましたかっていうのは聞きたかったんですね、
あ、うん、多分普通よりは通ってきてないとは思うんですけど、でも私はチャオでした、チャオしか読まなかった、
チャオ、国さんと話が合いそう
チャオですね、チャオは結構低学年向けなんですけど、だからそんなめっちゃ恋愛とかではない、
うん、
ちょっとエッチなとかもないから好きでした、うん、
チャオか、
うん、
あれチャオってそうか小学館とかでしたっけ、
チャオは
キラレモとかやってた、めちゃモテ委員長とか、
あ
やっぱちょっと下の子世代のや
つ、キラレモ委員長とかもう国さん好きだった
な、
めちゃモテ委員長とか本当に好きだったんですよ、
いやもうアニメで見てましたよ、だってキラレレボリューションのあの声優誰がいいですかっていうオーディションの映像を見てます、うん、おはスタでやってるやつで、結局その当時あのモーニング娘。に在籍してた久住小春さんに決まって、うん、いやあれだって東京出てきてすぐぐらいの頃だった、それをだったら子供の頃に見てた、
そうですね、普通に世代ですね、カードとか集めたりしてます、
あら
チャオです、
キラレボか、
学校でアニメ見てる人たちっていうのはどれくらいいたもんなんだろうか、
中学の時は全然いなかったと思います、
うん、群馬って何局あるの、
何局ある、
あテレビ
多分群馬地上波は多分東京と一緒っすね、
もう先進国じゃん。
まあ、
MX
はないですけど、はい、けど群馬テレビがあって、群馬テレビで、その U 局でやってるのをたまにやってたりするんで、なんか。
UHN 局はある
の。軍手はたまにコアのでやってた
りする。
なるほど。だから、ちょっと抜けてる部分もあるけども、やってるって
。大体は多分、見てたと。
その状況は一緒だったんだ。
電波状況が一緒な。
なるほどね。
中1からアニメを本格的に見出したんですよ。
それはきっかけがあったの？
あ、そのオーディションの時も言ったんですけど、本当に私ゴシックっていう作品のラノベが好きで、うんうん、それがアニメ化がその中小6中1くらいだったんですよ。でそれで見て、でちょうどその時窓マギあの花ぐらいだったんですよ。
2011年。
そうですね。で多分その流れで結構だから乗りやすい時期ではあったのかなと思うんですけど、まあ、でも最初にゆるゆりとかも見ちゃったんで、
おうおうこういうのもあるんだ。
そうですね、はい、で割とクール変わって何やるんだろうと思って調べて、あや見れるやつ録画しよっかなみたいな感じはその時から今までずっとやってることです。季節の変わり目は
ゴシック
ゴシックゴシックってどうだったんですか、なんか評価的には。
高かったと思う。
あ、そうなんですね。
うん、
うん、
え、でも原作読んでる人からしたらどうだったのかなっていうのが気になる。
ああ、いや全く何の不満もなくで、うん、私あの主人公の九条くんっていう男の子、うん、初恋なんですよ。
へえ。
であれあの声優が江口拓也さんで、江口さんの多分デビュー作
品だったんですけど、
あの頃はそう
ですね。そうですね。だからちょっと今江口さんの声を聞くとなんか元彼みたいな。
あれいい。
あー、いい。
一気にハンドル切った音がしたんですよ。
そうだよね。
あんまり聞けないんですよ。
じゃあ、B プロジェクトとか見たらやばい。
B プロね。
そうだ
ね。
あの頃の映像を知って
て。クジャン君、そう、うん、キャラソンとか買って。
へぇー、結構本格的にじゃあもう好きだったんだね。
そうです、ハマってましたね、本当に。
あの今、キャラソンの話とかが出たんで、あれなんですけど、あの僕今、カラオケ店でバイトしてて、あの、まあ、新宿でやってるんですけど、あの本当に今そのお水の仕事をされてる方とかがなんかお客さんと一緒になんかいわゆるアフターってやってカラオケ来たりとかしてたんですけど、今そういう人たちがそのおざまぞカーニバルとかをカラオケで歌ったりですよ。今22、3、4、5ぐらいの人たちが、でもう自分はもうあの子供の頃に聞いてたやつだから、あもうそんな人たちがもう大人になってるんだって感覚にもうすごい襲われちゃって、で逆に石井さんが子供の頃聴いてたアニメソングって何なんだろうなと思って、子供の頃見てたアニメの曲っていうのでパッて思いつくやつ。
あでも本当にキラレボとかはマジです
よ。あ、そう
ですね。そうだね。あと リルプリとか。
リルプリ。ああ、
なるほど。
あの、スマイレージが声を当てた。あの、ハロプロのね、うん、スマイレージってグループの子が声を当てたやつですね。日曜朝から、ね、確か。
そう、あの、ハリソンとリリアとかも。
ハリソンとリリアよ。わあ、そうか。
あれのオープニング壮大でいいですよ
ね。壮大だったね。あれでも確かにグリムガル的な雰囲気あるね、ちょっと、ね、
なんかあれって朝早くにやってて早起きした時にレアに見れるアニメ的な存在
で、あれだって
水木奈々さん
と山寺浩一さんとか、
とかあと福縁さんとかです。
いやだからオールスターに近いん
です。あ、そうなんですね。しぐさ先生のやつですよね。
でいい雰囲気だった。
いい雰囲気。うん、
ね、BS そうですね。BS でもやってた。総合で総合科教育でもやって
た。うん、たまに見る。
え、
よかった。
多分30代中盤のその足止みとか、はい、関口の時代っていうのはアニメ見てるっていうのは割とこう人前であんまり言いにくい感じだった、うん、学生時代はね。
そうですね。こまあやっぱ中学高校ぐらいになるとやっぱアニメは卒業してるもんっていうイメージが強いから、あんまりなんかアニメ見てるって言えば言いにくかったんじゃないかな。
だって沖縄あんな綺麗な海あったらアニメ必要ないもん。
ないですよ。放送してないです。
放送してない。
新アニメなんて放送してない
です。だから逆にむしろ聞きたいんだけど、なんでお前アニメハマったの？
いや、これアニメにハマったのは東京来てからなんですよ。完全に。
え、高校時代はじゃあ触れてなかった？
全く。ゲームとか好きでしたけど。
え、じゃあラッキーストから本当に。
本当にそうです。しかもそれもDVD が出た後に見たやつなんで。
2007年ぐらいからってこと？
2007、2008ぐらいから。
あしとみさんと初めて会った時バリバリのAbexオタクだった。
だから音楽が好きだったんだよね。
毎年 A ネーションに行くみたいな人だったんで、こんな人になると思ってなかった
です。逆にある意味全く触れずに20年ぐらい育ってきて、ね、こっち来てから見たんで、だから知識とかそういう経験とかで言うと伊勢さんよりも歴浅い可能性があるんですよ僕。
いやでも本格的に見たのが2011だから、そう、2、3年ぐらい先輩っていうことぐらいだよ。だから逆に話よく合うかもしれないね。
もしかしたら、
ね、見出した
こっち、僕は本当に歴があんまりないので、全然あれですけど。いやでもやっぱり、アリソンとリリアっていう名前が、ワード出るとは思わない。
じゃあ、あの、茂沢先生の名前が出た
え、じゃあ逆に、その、さっき、オザナドカーニバルとかだと、あの、子供の頃聴いてたアリソンを大人になってカラオケで歌うとかの感覚はあるんですけど、石井さんカラオケとかだと、
そのはい、
アニソンはな昔の曲を歌う派なのか最近の曲を歌う派なのかみたいなのがある
の。ああ、いや
結構やっぱ最近ねアニソンって
カラオケ行くの？
私は好きですね。でなんかカラオケってあのアニメのタイトルごとにこう全部網羅できるじゃないですか。
そう
ですね。えなんかあの私あのカラオケのタブレット見ながらもうお酒飲めれるな
って思って。ああ履歴で見れる
の。
はい。
えあのジャンルアニメでもうアーからアイウェイオーかと見て。
あったなこれ。
あるじゃないですか。はい。いやもうなんかあそこでも超テンション上がります、
ね。歌う気ないのに映像あるから見ちゃおうって。
ありますそう懐かしいと思う。
はあ、
そうアニソンしか歌えないぐらいです知らないので J-POP が分かんないんですよ。アニソンとアイドルソングと、うん、そうですねキャラソンちょっと
残酷な天使の程度とかが下手したら同い年くらいかもしれないです
よね、うん、
感覚で、あとあの生まれた年が
そう
エヴァかも
いやいやいや残酷な天使の程度は先輩です
そうだね90何年
だって95年だもん
あ先輩だ
生まれてねえ
でも99年。
そうですね、99年前。
そりゃそうですよ。エヴァ終わってますから。
そう
今はやってるけど。
金からも終わってるから。
そ
か
うん、
さっき言った小沢って多分99年ぐらい。
そうだね。
それぐらいの感覚です
か。だから女児向けアニメを真っ当な年で見てた人たちってことですよね。
そうだね。
世代としては。
でも物心ついた時に本当にあのニコ生みたいなのが。すごい台頭して初音ミクも出てきて
インターネットみたいなの
も、うん、で、鈴宮春日の憂鬱とかが8歳とかだから、うん、8歳9歳ぐらいだよね、
うん、
だから割とそのアニメ見ようと思ったら全ての環境が整ってる一番最初の世代だと思う。
あのテレビでも見れるし
いろんなものから見れる
でネットでも
D アニメストアとかもあるし
配信
そうそうそうそうっていうことだと思う。
自分も多分オタクにちゃんと成り立ったのが高校時代くらいで、深夜アニメもその頃から見出したんですよ、
うん。
なんだかんだ高校時代って言ってももう15年前なんで、
そうだな。
今ほど作品もなかった
んで。なかった
絶対に。
15年前って2005年でしょ、ね、なかったです。ほんとフルメタルパニックふもふも。
いやほんとその、うん、だフルメタルパニックも自分ほんとふもふから見たんで。
いやわかる。
あんなロボットアニメだって知らなかったんで。
そうだよね。ワウワウだったから。
急に入る。潜水艦のシーンが何なんだろうこれって大くらいの逆アニメで。
わかる。あれ京都アニメーション初の下請け制作だからね。
そうですね。作品数で言うと、
今ほど
多分たくさん放送されてる頃にもうアニメを見始めてるから石井さんは。
まだ自分の世代でアニメといえば夕方6時とかの年だったんで。
その感覚もね。深夜アニメ
は親に隠れて録画する年だったんで。
だから別になんかアニメを一切見ないで生きていく方が難しいぐらいだよね、
うん、
そうなんじゃないですかね。
多分石井さんぐらいの年代の人だと思う。その環境
スクールカースト的にはどうだったの？アニメ見てる人って。
いや私は全然あれでした、うん、全然したですけど、
うん、
まあ、でも私クラスのオタクの男の子とバカテスの話とかしてましたけど。
バカテス
何
で
した
バカテス
何の目でみんな読んで
た。
そうですね、ま、男の子の中では結構あったと思いますけどファーストは。
あそう
私はどうだろう、うん、そんなに、まあ、わかんない人の前ではアニメの話はしなかったから隠してるわけではなかったですけど、うん、そうですね。
まあそうだわな、うん、だから本当に
部活の人とスポーツの話するだけで、うん、クラス普通のクラスではしないっていうのと同じ感覚だよね。
僕もよく考えたら、なんかその今そのお笑い芸人っていう、うん、人前に出る仕事をしてるから、なんかアニメ好きなんですよってすごい大きな声で言ってるだけで、うんうん、普通の人と会話するとき自分からあんま言わないなって。
そうだ、
聞かれたら言いますけど、
でも俺、うん、まあそれなりにねみたいな、そういう返答してるじゃん。あれ好きなんだってとか言われても、まあ、うん、まあはいみたいな、それなりに、まあ、他の人よりはちょっと見てるかもしれないね。
本当そのスタイル。
そうですね、
うん、
どんなの好きなの、いやまあ、うん、いろいろ可愛い女の子とか出てくるやつですかね、みたいな、ぼんやりした答えに終始するからね。
松崎さんからの研究で、今どんなアニメが流行ってるのとか軽い気持ちで聞いてくる先輩とかがいるんですけど、
うん、います。
そんな軽い気持ちで聞いてくんじゃねえよと思って。今やってるものなのか、なんかおすすめでいいのかとか、うちらはすげえ
困る、
軽い気持ちで聞かれるとすごい考えちゃうんで、
考えちゃいます。
もう、まあ、事務所の人たちは逆にそれを理解して、自分と松崎さん、あしみさんには聞いてこないですよ。振ったらめんどくさくなるんです。
聞いてくれる人もいるんですけど、別にその、ね、今、お笑いの事務所だと別に、スクールカーストとかそんなんじゃなくて、普通に興味本位で聞いてくる。なんかその、僕とか、松崎さんとか関口には、なんかその、ちょっとアニメを人より知ってるプロフェッショナル的スタンスで、ちょっと聞いてくるんですけど、僕らがちょっと、変に尖っちゃってるから、なんでそんなこと聞いてくんだろう。変なスタンスになってるだけで。
今そのゴシックにハマったって言って、多分その頃にやってた作品でまどまぎまってたとか言ってたじゃないですか。多分その頃はうちらインフィニットスプラットスにドカバリしてて、
インフィニットスプラットスね、
ちょうど放送時期
2011年そうだね。
松崎さん含めこの3人が実況でタイムラインを流すから、事務所の経営が一斉にこの3人のフォローを外すっていう事件があったんで、
ツイッターでね、
こいつらフォローしてると大事な情報が見れねえから。
そうだね、2011年ってのは結構当たり年だったんだよ。
あ、そうなんですね。
そう、あの年は、う
ん
う
ん、え、まどまぎあの花が2011年だったんですか。
あとね、タイガー&バニーの
花が、
あとシュタインズゲートもそう。
ああ、なるほどなるほど。
日常もそうだし、
2011
年ですね。インフィニットストラップもそう。だから、すごい年だったな。
すごい年だ、
うん。めちゃくちゃ多かったです、
ね。めちゃくちゃ多
かった。え、それは後々分かった
とか。後々、すごい年だったんだな。
ああ、そうなんだ。
歌プリもそうですね。
歌プリ
も1年とかだ
った。
あ、その前の年かな。それぐらいの前後の年、
それがもうほぼ10年前っていうのが、
そうだよ、
怖いっす
ね。そうだよ。
確かに、僕もその、こっち来てからとあのアニメハマったって言うんですけど、その石井さんぐらいの年齢になって、その学生時代にもアニメを見れる環境がもしあったとしたら、
うんうん、
多分今よりももっと、ちょっと、なんだ、ちょっと人前で喋れないぐらいの感じのオタクになってるんじゃないかな。
う
ん、怖くな
るよ。じゃあ、もう完全陰キャになってる。
ちょっと石井さんさっきの話聞いて、羨ましいなって思った反面、そういう、
やばい、
そうなってた可能性も、マジで人と喋れない人になってた可能性も、
だから、それだけもう、いつでもハマれる環境があるってことは、それだけズブズブな人になってしまうリスクもあるわけじゃん。
ジャンルが溢れてるわけ
だ。見ようと思えば全部見られちゃうから、その昔はさ、例えば地方に住んでる人だったら2局しか、民放2局しかなくて、見たくても見られないとか。BS、CS もまだその環境整ってないとか。で、多分、その初めて東京出てきて、レンタルビデオショップで昔のあの名作、噂の名作見たみたいな人たちいるけど、もう本当ゼロか100かに振り切れちゃうっていうことだよね、今だと。だから全部見ることもできるし、一切見ないっていうこともできちゃうから、全部見てる人からしたら地方でも、誰と話できんのこれっていうことになっちゃうよ、
絶対。
ね。
今自分たちがこのコンディションのまま学生時代過ごしてて、人と話せてたかって言われたら自信がないですよ。
いや僕もずっとお笑いの話するしかない。
そうだね。
幸いアニメ以外の好きなものがあったから、
ライトの話ができたかって言われたら分かんないですよ、もう。
俺普通にバスケの話とかしてるだけかな。
本当だからアニメ以外に好きなことはあるって、ね、マジで助かってるんだなって、ありますけどね。
なるほど。
で、逆にさっき言ったっけ、アニメ以外にアイドルも好きとか言ってた、多分、はい、C さんもその側面があると、アニメ以外にもちゃんと熱中するものがあると、
まあ、そうですね。 でも何もハマってない人っているじゃないですか、全然オタクとかじゃ
なくて、ね、娘なんだよ、はい、みたいなこと言う人
って、なんかどうやって言ってるのかなって思ってました、ずっと。
いや確かに。だからそういう人たちがなんか趣味あるって最初に僕とか関口に聞いちゃったら多分アニメ進めちゃうんだろうなって。
そうですね。
いやでもさ、好奇心ゼロの人って何やっても多分ゼロだよ。
そうなんですかね。
だから趣味がない人って何も語る言葉がないよね。
だからこの熱文字でもやってた、あの窓マギ進めても多分見ない。
そう、窓マギ進めたって見ねえしっていう。
窓マギのその、だってこの熱文字では窓マギのその次何進めようで。
そう、窓マギアフター
で熱弁してたのに。
3話を見ても、あーで、なるほど。
ね、せっかくうちの事務所の先輩の、ね、アルコ&ピースの平子さんは、ね、せっかく窓マギ全話見てくれたのに、せっかくね、そうか、確かにね、でもやっぱりきっかけとしては窓マギ進めちゃいますよね。
窓
マギなんですかね、
娘の人に進めるみたいな。え、逆に石井さん何進めたりするの、そのなんかおすすめ、まあ、本当に軽い気持ちで聞いてくる人に。
さっきちょっと話したんですよね。
ああ、そう、
うん、え、なんかそ、私は中二病でも恋がしたいがいいんじゃないかって言ったんですよ。
確かにラブコメだからいい
よね。
ラブコメだからいいのか。
なんか適度に燃えられるし、
うん、キャラクターまず可愛いと思ってくれれば入りやすいし、
ダメなの。
でも俺それだったらかぐや様もいいじゃんって言ったんだけど、
ああ、
でも中二病でも恋がしたいの方がちゃんとアニメっぽいよね。絵もキャラクターデザインも動きもアニメっぽいから、それに適性があるんだったらいけると思う。かぐや様は面白いから普通に、普通に面白いから、そのアニメが面白いんじゃなくてかぐや様は面白いからさ、
ね、なんか1個の基準点として、基準値としての中二病でも声がしたい、
うん、まあだからそれは確かに言えてみようかもって思った、それ聞いたよ。
ああ、そうね。しかもなんか中二病っていう言葉も今やちょっともう知られてる
言葉だね。
完全に意味わかんない言葉ですけど、
うん、
いわゆるこの中二病と呼ばれてる人たちはこういう種族ですっていうのがもう一般の人でもちょっとわかりつつあるから、キャラクターとしても普通に成立はしてる。
オーソドックスな中二病が出てこないですからね。
そうそうそうそう。確かに中二病だ、そのちょっと前そのリア充っていう言葉を知ってる人は非リア充だけだみたいなあれですけど、うん、昔中二病っていう言葉を知ってる人は中二病だけです
よ。そうだよ。
中二病の人
だ。こっち側だけが使う言葉ですか。
だけどもう今ポップな存在になっちゃったからね。
そう
ね、
うん、確かに中二病でも恋がしたいはすごいわかるな。
石井氏からこのお二人に何か質問とかありますか。
聞
いてみたいこととか
質問。声優さんの名前の読み方が全然わからないんですけど、
うん、読み方って
何ですか。分かんない。
ああ、けど分かる。
なんか芸能人の方とかだったらニュースとかで読まれるか分かるんですけど、声優さんってクレジットだけだし、であの歌出してる方だったら CM で分かるんですけど、うん、
ね、
なんか全然関係ない、すいません、
いや僕いや
自分気持ち分かります。
どこで分かるんだろうと思って、
何回やしてみたに聞いても覚えられないけど、一週間フレンズってアニメあったじゃないですか。
はい。
の、主人公の男の子の山ったり、そもそもが、何て読むかを何回来ても忘れちゃうんですよ。
確か、あ、山に谷に、あの、なんか、示す辺に羊の、あの人か。あの人は多分、確か、山谷義隆さんだったかな。
山谷。
なんか松崎さんが番組で一緒だったんですよね、うん、確か、
うん、
なんかボイスターエッグっていう、うん、それなんか名前知ってて、確か山谷義隆さん、
だから声優オタっていうジャンルの中ではもう読み方すぐググって調べて記憶するっていう文化があるんじゃない。
僕も割とそのパターン、
うん、そうだよ。
そう、
あと もともと僕あのちょっとなんか難読漢字とかそういうのもちょっと好きだった
り、ああもうクイズとか好きだから、
クイズとか好きなんで、そのちょっとでも読み方わかんない人の名前見たら、うん、すぐ調べる癖があって、
うんうん、
それこそあの去年かな、アイドルマスターシンデレラガールズっていう作品に、うん、あの的場リサっていうアイドルがいて、その子にその声優さんの声がついた、
うん、
でその声つけ、あ 声優さんの名前がタメガイ花さんって人で、
タメガイ、
集める貝殻の貝ってある。
それ無理だわ。
集めるに貝、
集めるに貝でタメガイ、
タメガイっていう、
タメって読まないですもん。で
調べたら日本に400、いやだって4、
もうほんと高なしレベルだね。
めちゃくちゃ少ない名字らしいっていうのを聞いて、いやでも多分アイドルマスター追っかけてる人はみんなこの名字調べたと思います。絶対に。
そうだね。
何だか名字みたいな。まあでも確かにそのなんか生産の名前もね、生産って昔はなんかあんま人前に出ない職業だったりとかで、で最近だとやっぱあの人前に出る仕事とかも多くて、人によっては写真集も出したりとかしてっていうんで。あ、声優さんすごいあの、ね、まあ、お綺麗な方増えたなとかいう印象もある中、僕は本当最近名前まで綺麗じゃんって思っちゃ うところがあるんで、本当だって天宮そらさんなんで、
天宮そら
名前まで綺麗すぎるだろうってずっと思ってるんです
。すごい。
天って書いて
そら文字も無駄がない。天も宮も空もね、
本当。
うん。
そうですね、名前はもうすぐ調べちゃう癖は僕はある
のね。あれは当たり前のように空って読めるうちらもあれ
ですけど、どうけども、
ね、えでも芸名は考えなかったの？
いや考えました。てか親がもう絶対芸名にしないみたいな感じだったんですけど、でもなんかその間に合わなくてデビューに思いつかなかったんですよ。
ああ、
本名なんですけど、
はいはいはい、
めちゃくちゃ有名になったらもう病院行くのとか大変よ。
あ、よくありますね。
欲しいんですよね。でもなんかしっくりくるのがなくて、もう今そのまあ応援してくれる方の中ではもう石井ちゃんで定着しちゃってるから、美穂ちゃんは変えられない。
国井さんに考えてもらいなよ。
そう、
シャルロット・ヘンゼル・リンクみたいな名前考え
てる。覚えるのに時間かかりそうだった
。国井さんが口に出して言いたい名前第1位の
中二名前、
シャルロット・
シャルロット・ヘンゼル・リンク、
シャルロット・ヘンゼル・リンク、
プリンセス・ラバー
って作品出てる。国井さんはそういう中二名前大好きだから。
いや、てかそもそも国井さん、本名を変えた人にアドバイスこうのもちょっと。
国井さんはもともと本名が別だったんだけど、快感フレーズっていう、まあ、漫画とかアニメにもなってるんだけど、
はい、
少女漫画があって、
はい、
そこに出てくるサクヤっていうキャラクターがかっこよすぎて本名を改名した。
あ、国井さんそう
で裁判所に行って名前をもう本名登記、戸籍をいじってんの。
元の自分の名前に何かあったとかじゃなくて、
もともとあった別の名前が、別の名前というか本名が、親がつけてくれた名前があったんだけど、咲夜が
憧れすぎて
本名を国咲夜にしちゃった。
本当の改名をした
のね。本当の改名、芸名じゃなくて。
もう芸名どころかの人が別文字にいるから、
もう変名の過程まで全部一枚一枚スライドにしてライブで発表するっていうのを裁判所まで行って、
その人からいただく名前って重いっす
ね。シャルロット・ヘンゼル。
達夫さんってサンキュー達夫って芸名は自分で考える？
これはね、だから二郎さんが考えてくれ
た。あ、東京ダイナマイト
の
八日二郎さん、
あの天下取らなさそうな名前がいいな。気が抜けるな。サンキューってなんだよみたいな。
あ、いいですね。
そうそうそう、全部カタカナでね、う
ん、あの本当に芸名ってマジで本当にふとしたきっかけで来るみたいなことがある、
うん、
意外となんか熟考した芸名であんまり晴れないみたいなパターンとかもあったりして、
うん、
本当きっかけがあってなんかポロって変えたりとかってあったりする
の？昔のね、女優さんとかによくあるのは、テレビドラマでめちゃくちゃハマった役やった時とかに、その役の名前そのまま、
なるほど。
人は結構いるね。
うん、新田真剣佑とかそうですもんね。
そう、
もともと真剣佑でやったのに、ちはやふるで、新田を演じてから新田をつけたって。
うん、へぇー。新田って、まあ、字が違いますけど、うん、新しい単語っていうのをつけてみたいな。
うんうん、そういうのもあると思う。
いずれ欲しいんですけど、
うんうん、
つけるとしたら多分早めの方が多分その名前になれやすいと思うけど、
そうなんですよね。
そうだね。
だから元を残すのか、うん、ちょっと、
うん、
後肌に変えるとか、
うん、
自分も関口残してて、うん、ジョニーズなんて、
うん、
手続きとかすると関口書いて字を書いちゃう。
本名を書くのためで字を書いちゃう、
うん、
それで未だになれないんですけど、
だ本当にフィーリングがすごい合う名前みたいなのが急にパッて来たりする
ってこと
も結構あります。だって関口も、まあ、元々本名でやってて、 なんかあのジャニーズ の,、うん、あのなんか振り付けを無表情で踊るみたいなネタをやった時に、うん、解明みたいな案が出て、まあ、ジャニーズっていうのをそのまま使うとちょっと問題があるからジャニーズにしようみたいになってですごいうまくできてるのが、うん、これ多分あれ荻野さんが言ったんだっけ、
事務所のマネージャーさんがそのネタを見て、じゃあジャニーズだとままだからジョニーズにしなよ、うん、で、まあ、飲み会の場で言われたんですね。で最初自分は軽い冗談かなと思って、うん、太田プロってその時はスケジュールがなくても事務所に電話するっていう確認電話ってのがあったんですけど、うん、その次の日に事務所に本名関口慎吾って言うんですけど、うん、関口慎吾です、確認お願いしますって言ったら、うん、事務所に関口慎吾なんてやついないよ、関口ジョニーズならいるけど、もう勝手に変えられてた
でしかもすごいバッチリ、あこれすごいって思ったのが、略したら関ジャニになるんですよ。
ああなるほど、
関ジャニで偶然って
関ジャニ、
だね、
だ字が一緒だから、
ね、本当だ
関西
本当だ、
もうちょっとあの神がかってる芸名なんじゃないかってちょっと思っちゃってその時も
ある程度自分のことを知ってくれた人たちが、その関口メンディーが出てきた時に、うん、ライバル出てきたじゃん、勝手に盛り上がってたんですよ今のだって自分は名前慎吾で足見さんが被ってるんで、
そっか
下が変わってよかったなと思うんですけど、
ダブル慎吾でデビューしちゃえばいいのに
ダブル工事みたいな、今田工事暇ってその工事みたいな、うん、僕も逆に芸名浮かばなかった側で、
まあでも足と見は覚えやすいよね、
本名で、だから沖縄にはよくある名字だけどもみたいな感じです、うん、だから僕もそのピンでやるって言った時に芸名考えようとはしたんですけど、うん、何にも浮かばなくて、うん、あの専門学校でピンで初めてライブ出るときに、うん、自分の本名をそのまま書いたんです、うん、漢字で、うん、そしたらあの学校の講師が、これそのままだと読めないんだからひらがなにしろよバカ野郎って言われて、うん、それでそれひらがなにした
から、なるほどね、
まさかバカ野郎がつく本名を書いただけでバカ野郎って言われるとでもそれ以来もそれでずっとやってるだけでっていう感じなんですけど、う
ん、なるほど、
本当ピタッとくるゲームはそのうち降ってくるみたいな、そんな感じだと思うんですけどね、
人からもらうとかもう天の恵みみたいな、
ね、よくあるね、細木和子さんとか、
そうだねまあ役の名前でも何でもいいんじゃないかな、
そうですね、
ちょっと、まあ、困ったら熱文字記者たちから募集するから、はい、国さんでね、でまた投票するから、そう決めよう
かな、すごい不思議なのが、あのラジオ番組でこういう企画をすると、うん、多分大喜利みたいになるんですけど、
そうだね、
多分熱文字のリスナーは、
うん、すげえ
真面目に考えてる絶対真面目に考えてる
めちゃくちゃ生命判断とか使って、
うんうん、めちゃくちゃ書くから、
そう
一生ものになるわけですからね、名前なんて、うん、
そうだね、
いいですね、なんかこういう悩みとかも、なんか、演劇始めて何年ぐらいでしたっけ、
いや、全然1年半ぐらいです、
なんかその、芸能界入って最初ぐらいの悩みっぽくて、すごいいいですね、いいです
ね、なんだかんだ、酸いも甘いも味わってきた経歴になっちゃったんで、
そうですね、変にね、
関口は、はい、自分を語る5本のアニメって言ったら、何選ぶ
?5 本のアニメ、
いや、これだから、石石ちゃんと答えたからね。
五本にし。
え、な、五本なんだよ。プレアデスと。
そう、クリムガルと、キズナイバー。
キズナイバ
ー。ユーフォニアム、マリミテ。
マリミテ、そうだ。
五本に絞るとしたら、松崎自分絶対に言うのは、スクライドなんです
けど。スクライド。スクライド
と言ってん
の。あ、スクラ、古い。おぉ。古いじゃん、それこそ。スクライド。
その頃にちょうど、あんなのが、夕方6時にやってたんだってぐらいの。
どういうアニメですか？
本当に。スクライドは本当バトルもので、村田秀幸脚本だよね。
そうですね。
あれは面白かったな。
本当なんか特殊能力をも荒廃した世界で特殊能力を急に与えられた人間たちが、うん、それ管理される側と荒れ狂う人たちの構想みたいな。
うん。まあ名作だね。本当にある名作だね。
本当や。でもやってほしいものの原点が自分全部あれに詰まってる。
ああ、そうなんだ。
ラスボス自体は最終回の3話ぐらい前に倒して、うん、最終回は主人公とライバルの一騎打ち で、うん、で最後どっちが勝ったか分かんないまま終わるっていう、う
ん、で主要キャラも途中で消えてしまうっていうね。
そうです、うん、なんかそ
うキャラも立ってたよね。やっぱ倉田さんだけあってね、あの高速のやつ、
あー
すごい速い、動きが速くて。
ストレートクーガー、
うん。そうだそうだ、ストレートクーガー。
速さが足りないって言って。
そうそうそう。また1秒世界を縮めた。
まとめで調べればすぐ出るんですけど、速さが足りないとか、人の名前を覚えないけど、最後の最後だけ本名の名前で言うとか、めちゃくちゃかっこよかったってな。あと5本だとしたら、スクライド。あと、ガンソードっていう。
ガンソードだから、また倉田さん
って言うの。そうそうなると、やっぱそうなっちゃってくると
思う。そうでしょう。うん。ほいで？
なんだろうな。たぶん、シンフォギアは入るんです
よ。あ、シンフォギアね。
こんだけ熱量、全部置いてるんですよ。入ってるでしょ、シンフォギ
ア。もっとさ、監督と完全に、多分自分がこんな性格になった原因になった作品が、サイボーグクロちゃんっていう。
サイボーグクロちゃん、
もともとコミックボンボンでやってた漫画のアニメ化なんですけど、
めちゃくちゃ前ですよ。
ブラックユーモア多めの少年がボンボンでやってる漫画なのに楽屋推しとかやる漫画なんで、それでなんかちょっとそういうの好きになった節があるんで。
へ
え。あとなんだろうな、お本、あとは漫画検索をしてるブリーチですね。
ああ、
ジャンプ漫画を外す。
何を忘れた何を忘れた。
ひとまとめにする。あとは遊戯王です。
遊戯王、
あれはもう伝統入りなんです
よ。ああ、そうだね、うん、遊戯王
やっぱアクション多めになりますね。
いや、そうだね。でも今挙げた本はちゃんとしたやつだもんね、全部ね。あのアクションそんな苦手な俺らでも知ってるし、見てた。
うん、よかった。
そうだね、
いいですね。
意外とそれ聞いてこなかったな、うん、
自分もと漫画原作がアニメ化するときにこのキャラクター誰がやる声優さん演じるんだろうっていうのがすげえ楽しみなんですけど、
うん、不安でしかないけど大丈夫かっていう。
割とそれを話し合えるオタクも自分の友達いなくて、
あ、
うん、結構なその前もって予想するみたいなのを結構やってるんです
よ。なるほどなるほど。
だ後輩にジャンプ読んでるやつはそこまでアニメ見てるわけじゃないですけど、それアニメがするってなった時にあのキャスト誰だねなったねって、うん、またスワルさんだねみたいな
感じで、多いけど
今ジャンプアニメ作品がアニメ化するたびに漏れなくスワルさんがいますよね。そういう話が盛り上がってるのが楽しいです、
ね、なるほどね。足止めは5本って言ったら何だろう。
僕もパッと浮かんだやつで、
うん、
もう僕がオタクになるきっかけとなった、まあ、春日とラキスタは入ります。
春日ラキスタ、
春日ラキスタ、あともう今もうドハマりしてるってあれでバンドリ
ー。バンドリ
ー、もう初めてアニメ見てボロ泣きするっていうあんまりしないんですけど、
ね、マジで
同じ回何回見ても何回も
マイカツとかプリパラとか見てきたのも全部このバンドリーのためだったみたいな感じ。
あ、でもプリパラも入ります。
あ、別で入る。女子向け
プリパラも女子向けでこんな感動することあるんだって感じ。あと一つはね、多分根幹で言う、多分ギャグが好きっていうの根幹にあるやつで、もう DVD も全巻持ってる、ボボボボボボボボ。
ああ、すごい。
これはもう漫画でも見たし、
なるほど。
アニメも何回も見たの。もう本当、まあ、今、結果論かもしれないですけど、あの原作のめちゃくちゃさを、声優さんよくここまで振り切って演じてるなっていう意味では、アニメ版はおすすめしますね。
そっか、
あれを
どよほどゴールデンにやってたっていうのは多分一番狂ってるのがテレビ朝日の人ですよね。
もともとテレビ朝日の土曜夜7時半
でもめちゃめちゃ人気あったんだよ。知ってる？名前は知ってる。
はい、なんとなく絵も
分かる。これはでも世代だね。だって
ですね、
ドンピシャだよね。
ドンピシャ、
めちゃくちゃ流行ったよね、あの時ね。
中学生ぐらいの頃にジャンプでやってて、もう本当にあのもうジャンルで言うとあの意味不明ギャグ、もう何の前振りもないし、
うん、
何の説明もない、うん、とにかく意味わかんないことが繰り広げられる、
はい、
あのバトル漫画の体裁を体を取ってる意味わかんないギャグ漫画があって、
うん、
で僕大好きなそのカメラアップっていうシーンがあって、
うん、
まず意味わかんないと思うんですけど、うん、あのまあ、とある、まあ、基地に乗り込んで、そこの基地が遊園地の形をしてて、
はい、
で主人公のボーボーと、まあ、相棒のドンパッチっていうのがそこのジェットコースターに乗りながらただ歌を歌ってるだけっていうシーンが何にも意味がない、
うんうん、
でアニメだとそれにさらに節がついてるんですよ歌だから。
それ小安さんと小野坂さんが歌
う、小安武人さんと小野坂雅也さんが歌ってて、でしかもそれがあのその時スペシャルだったんですよ、
うん、
土曜のゴールデンにご飯時にこれが流れてて、 僕以外家族全員ポカンとしてたんですよ。僕だけが大爆笑して。いや、これはすごいなって
。
未だに思い返しても見返しても。
確かに逆漫画、逆アニメって、突き詰めていっちゃうから、長期連載って無理じゃん。
結構難しい。
だから、どの逆漫画、アニメ見てたかっていうので、割と世代が出るよね。
はい、
だって、俺よりちょっと上ってやっぱドクタースランプだった
し。
俺はハイスクール鬼滅組とかだったし。
うわですね。ドクタースランプもしかも世代が違って、ドクタースランプ、あられちゃんっていうやつ見てた方と、リメイク版のドクタースランプってい
う。そうね。
ホートでまたちょっと見てる世代が違ったりして、
だ鳥山明がそのドラクエのソフトのジャケット描く前まで追いかけてるっていう、だから天下一武道会までだよね、ドラゴンボールで、とか鳥山明短編劇場っていうなんかコミック本も出てたんだよ。
あ
でそれはなんか本当短編ギャグばっかり、
うん、
で本当にギャグ漫画の人だったから、
あ
そうなんでこんなバトルもやってんのこの人みたいな
イメージがもうついてたん
だよね。そうそうそうそうそう、そういう感じだった。で俺らの時は映るんです、映るんです、プリプリ剣だよね、吉田選手だよね。知らない、
映るんです
って作品が、自分ギリ作品を聞いたことがあるぐらい。
いや絶対見たこと
ない。見たことあります、
ね、電線って書いて、まあ、映る、
そうそう、映るで昔取りっきりカメラっつって、
はい、
フィルムだった時代に、
はい、
24枚だったら24枚撮ってそのまま現像に出して写真が上がるっていう使い捨てカメラがあったの、
うん、はい、
それが映るんですっていう、
あそれは、
そう、
は
い、でそのパロディで電線で、はい、電線ルンですって書いて映るんですっていう読ませる漫画があって、はい、4コマ漫画、
はい、
でそれが割とダウンタウンよりも早くダウンタウン的なことをやってたんだよね。ちょっとシュールな、
はい、お笑いで言うと、
で結構ね、そのギャグの歴史を変えたようなやつなんだよ。だから赤塚不二夫の後もう映るんですなんじゃねえのっていうぐらい、うん、
だからそのギャグといえばバカバカしいことをやるっていうところからちょっと違う。
だから、
うん、
うん、お笑いで言うとさらにそのラーメンズとかが出てくる前から割とああいうのやってたようなやつだ、人なんだよね、吉田選手は。まあ、未だにそうなんだけど、そうだね、だからその辺だよね。でもやっぱ長寿化しないしね、
そうですね、ボーボーは続いた方だと思いますね、確か、
うん、でやっぱ少年漫画のギャグっていうとやっぱそうだよね、その時代出るよね、マサルさん世代の
人
も、
ああマサルさんとかそうですね、
うん、
だ一概にギャグって言っても結構ジャンルがあって、うん、僕はもうそのボーボーのとにかく意味わかんないことが繰り広げられてるっていうのがもう好きで見ちゃうので、多分根幹にあるんです
よ。昔やっぱさ、ナンセンスってやっぱ許されてたんだよ。
今はないですね、確かに。
ないんだよ。だって鳥山明もドクタースランプっていう作品はなんか本当に何も意味もないんだけど、普通のなんか風景シーンに豚が飛んでるんだよ。
よく見ますね。
意味が分かんないんだよ。説明もない。ただ見切れてるだけなの、飛んでる豚が。
はい、
あれ、許されないよね、多分。なんで豚が飛んでるんですかっていうクレームが来ると思うから。
そうだから、今だったらアニメとかやると、多分、リアリティとかそういうことを言う人が大
体、まあまあ、意味がないと。なんで豚が空飛んでるんですか、
豚が空飛んでるリアリティがないんですけどっていうクレーム、もう、そいついいよ、ギャグ。味わわなくていいよって思うんだけどね。
そこまでがギャグになっちゃう。
そうだね。どうでしたか、今日話した印象。
いや、思ったほどジェネレーションギャップ的なのは感じないです
、うん、感じないね、
やっぱりそのね、
同じものを見てるというか、やっぱアニメは世代を超えるんだなって、
うん、やっぱ二次元愛するものはやっぱ感覚が似てくる、
うん、
ありますよね、やっぱり。
どうですか、ご両兄さんたちは。
いや、なんかリラックスして話せました。
ああ
、だからよかったです、
はい、
まだね、やっぱ比嘉君とかだと緊張して
そうなんだ。
緊張して
ます。関わってこなかった緊張、
もし聞き取れなかったらどうしようって緊張をね。
そっちなんですか。
というわけでね、また機会があれば
と。いや、
で
も、はい、
はい、
ありがとうございました。なんかお知らせあれば、お二人は。
そうですね、まあ、僕 YouTube チャンネルやってるので、ね、まあ、暇な人は見てください、
うんうん、
自分を忘れました。そのワールドウォーターとしての YouTube チャンネルもあるんで、よろしければ見てください。
一応ね、
はい、
でも多分これ9月入っちゃってると思うん
だけど、そうです
よね、なんかお知らせあるかな、うん、
いや特には今のところは予定はない。
じゃあ、まあよかったらツイッターフォローしていただければと、はい、石井美久でお願いします。というわけでね、また質問、あと番組を聞いた感想などあれば熱文字 @gmail.com までお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。